おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1164回をお送りします。4月9日水曜日、朝の7時42分です。はい、ついにこの時間に戻ってまいりました。ということはつまりどういうことかと言いますと、新学期が始まったということで、まあ、あの学校行かれてる皆さんもね、お疲れ様だと思います。まあ、この時間厳しいなと、正直こう収録をこの時間に再現させてみて思いますね。はい、お知らせでして、3ヶ月チャレンジ第10期を、まあ、割と大幅リニューアルといって、実は小幅なリニューアルにとどまりつつありますが、5月1日から7月31日までの3ヶ月間、週に1回という私とのセッションが週に1回ですね。その他週に2回のグループセッションというのをセットして、まあその他にもちょこちょこ特典が、あとそうだ、テキストのやり取りをダイレクトメッセージで、これはもう随時受け付けて、24時間以内に返事書きますなどとは言い切れませんけれども、熟読してね、何かしら必ず反応はするし、まあ、セッションで取り上げることも考えますし、直接回答をリクエストされている場合は何かしら必ずお答えするという、そういう方針でいきます。これがですね、7万5000円になるんですけど、3ヶ月で、その前にですね、この金額は大きいので、お試し3回、まあ、これを正規であればインテークのような顔をするんですが、アセスメントしませんから、まあお試し3回、1万5000円といったものをし、まあ5月に始まるんで、4月中に3回やっていただいてみてですね、その1万5000円で3ヶ月チャレンジまで、そのまま行きたくなったら、この1万5000円を充当していただいて、残り6万円を差額支払っていただければ OK ですと、3ヶ月できますというような感じにします。だから1万5000円は、もしね、3回で辞めたくなってしまったら、そのまま1万5000円を支払いいただくだけで OK といったことにしますので、まあ、これが一番僕は、やりやすいんじゃないかなと思って今、そういう方向で募集をかけさせていただいております。残念ながらというか、初回のですね、枠は、1週間後までにしてあります。つまり、まあ、最大2週間ぐらいになるのかな、まあ、来週の土曜日ぐらいまでを枠として用意させていただいていて、これはもうちょっとばらつきはありまして、というのは私が初回受け付けられる日時をですね、全部 Google カレンダーで示しているんですよ。だけど、こう、空いてない日も当然あるので、その中で選んでいただくという感じになってまして、まあ、これもやりやすいんじゃないかなと自分の中では。私が何かに予約するときは、このやり方をぜひ取りたいといつも思ってたんで、こういうふうにしてるんですね。カレンダーの中で、この中の日付の好きなのを選んでくださいってなってると、まあ、選びやすいような気がするんですよね。美容院とか全部こうなってると楽なんだかなといつも思っていたので、これをやっております。で、まあ、もうちょっと見えやすいとなおいいんでしょうけれども、まあ、とりあえずそういうことで、Google カレンダーちょっとですね、まあ、Google カレンダーなんで、あれ私の Google カレンダーなんでね、まあ、連動してるから非常にいいわけですよ。どこが空いてるのかで、間違ってダブルブッキングにしにくいじゃないですか。だから私としてはこのやり方が一番、まあ、性には合ってるというか、今の自分のシステムではやりやすいなと思って、この形にしております。はい。まあ、詳しくはと言いますか、Google カレンダーの方の文言を読んでいただくと、まあ、これはほぼ毎日最近は X 上に上げてますんで、まあ、X じゃないところにもね、上げればいいんでしょうけど、ノートとかに上げればいいのかな。なんかでも、あちこちに同じものを上げるっていうのは結構、まあ、やればいいんですよね。気が向いたらやります。ということで、はい。受付募集中といった感じです。でですね、この3ヶ月チャレンジの10期は、とにかく昨日お話ししたような内容が、昨日のすごかったんですよ。スタエフではね、まだ、視聴者数総数25名しかいらっしゃらないのに、うちいいねをつけてくださった方が11名という、こんなにこの話は、聞かれれば響くんだなと、聞いている人が極度に少ないんだけど、まあ、聞かれれば響くんだなということが、感じられて、ああ、なんか、この種の話をもっとすればいいんだが、この種の話って一体どんな話なんだろうと、 この種ののこの種がよくわかんないんだよねっていうのがありますが、3ヶ月チャレンジでですね、やっぱり私が、ここをもっともっと頑張らなければと思っているようになったのが、私との接触頻度を上げていただき、言うならば私、あるいは3ヶ月チャレンジという、何ですかね、サービスに、これは精神分析の言葉で言うところの依存度を高めていただくと。で、この依存っていうのがね、もうやっぱりある種の人にアレルギー反応になっちゃってるんですけど、この依存というのは、我々が生きていく上では、絶対にどんな人でも避けられないと。これがね、なんとなく避けられると思ってしまうというのが、一つの大きな問題なんですよね。僕は強迫症的になっていくんじゃないかという、とにかく接触障害もそうですけど、ある意味人間の独立とか自立の、あれはテーマなんですよ。私、この番組ではやや冗談めかして、ヤンキーの人たちってそうなんだって話してますね。彼らは、急いでるわけですよ、独立を。中学生でもタバコも吸えるし、酒も飲めるし、喧嘩もできるぞみたいな、喧嘩はできるんだけどね、僕みたいな人間でない限りは。つまりそれは自立を急いでるんですよ。親が信用ならないから。親とか社会とかが信用ならないから。でも、ああやってられるっていう、あの人たちだってちゃんと分かってるじゃないですか。ああいうことをロシアの真ん中とか、そういうところではやらないんですよ。だから危ないんですけどね、ある意味では。つまり、安全なところでやるってことですよ。安全なところっていうのは、つまり、その人が依存できる場所なんですよ。依存できる場所が減ってきているから、自立を急がなきゃならなくなってるわけですよ。だから、社会への不信とか、親への不信といったものは、当然、自立心を高めるわけですが、我々はでも絶対に自立できない場所っていうのがあった。例えば、地球ですね。地球の外では生きられないですよね。地球の外に人類出ることにまでは成功してますけど、今のところ地球の外で生きている人は一人もいませんよ。つまり僕らは地球に依存してるんですよ。で、3ヶ月チャレンジの中の方が面白いことをおっしゃってたんですけど、我々は例えば重力に依存してるんですよ。これはもう全く意識していないから、俺は一人で生きていけるって言うんだけど、そうはいかないんですよね。月に行くと多分健康被害で、早々になくなっちゃいますね。他のものが完備されてても。やっぱり重力が地球の4分の1ではですね、人は到底生きられないと思うんですよね。いろんな意味で。まず、血流が多分、維持できないでしょうね。だから我々は間違いなく重力にものすごい依存してるんですよね。重力なかったら空気なくなっちゃいますからね。で、その空気にも依存してますよね。そういうのも依存なんだって思われるかもしれませんが、そういうのは依存ですよね。当然。で、僕らは例えば電気というものにものすごい依存してますよね。電気と通信がなければ、多分我々の生活をほぼ成り立たないって感じがしますね。だから当然電気とかに依存してるわけですよ。だから僕らの自立っていうのは、ものすごく条件がつけられていて、この条件を全部排して生きるというわけにいかない以上、結局のところ、依存先というものを、いろいろと、なんて言えばいいんですかね。自分なりにコーディネートするというのが、大人の自立の多分マックスなんだと思うんですよね。お金がふんだんにあれば酸素なしで生きられるってわけではないじゃないですか。そういうわけではないですよね。大谷翔平さんだって、重力と酸素なしではすぐなくなっちゃうわけですよ。この辺がですね、この辺すら面白くないって考えるならば、よっぽど世の中とか、世界とか宇宙といった宇宙不信ってあんまり言わないじゃないですか。宇宙に不信感があるみたいな。せいぜい社会ですよね、不信感があるの。地球不信とかってあんまり言わないと思うんですよ。やっぱり不信と言っても人なんですよね、それはね。で、ここがまた面白くない人には面白くないんですけど、これはね、面白くないというのはやっぱり生育歴に僕は寄っているんだろうなと思うんですけどね。情緒ですよね。情緒的に人に依存できるかどうかが、最大の鍵になると思うんですね。だからこの情緒的に依存できる人とかサービスを提供するものの一つが、提供するものが例えば自己啓発であり、私が思うにですね、何を歌っていようとやってることはそうなんだと思うんですよ。あるいは精神分析でもそうですし、カウンセリングは言うまでもなくですし、だからそういうものをやってるとメンタルが弱いって言われるとか思っちゃうのかもしれないですけど、これは大きな誤解なんですよ。っていうことを昨日お話ししたんですね。つまり、 不在の母親というものを何とかできるようにならないと、不在時に私の隣にいてくれる母親というものが意識しなくても心の中に備えられていないと、多分一人では寂しくてやってられなくなるんですよ。これは別の言い方をすると、どんな人も心の中の母親に、母親、象徴としての母親とかではないですよ。不在の母親です。に依存してるんですよね。この依存が意識はしないんだったら別に意識しなくてもいいんですが、意識してもいいんですが、いないということは多分ありえないんですよね。これが起動できなくなると、グデンって人が本の中で書いていたような、うんと年上の奥さんをもらうエンジニアみたいに。そのエンジニアの人は多分高給取りなんですよ。全然自立してるんですよ。客観的には。でも、うんと年上の奥さんもらってしまうわけですよ。で、しかもそういう具体的な年上の奥さんというものがいないと、母親というものが不在の母親を埋めてくれるっていうものを心の中に、いるんですよ、多分。内在の母親はいるんだけど、心の中の母親はいるんですけど、まあ、不在の母親はいるんですけど、彼はそれを起動する能力に少々おそらく問題があって、で、年上の、奥さんが隣にいてくれている時にだけ、自分の母親がいるような気がするんですね。だから出かけてしまうと、仕事手につかなくなったりするわけですよ。完全に依存してるんだけど、依存が意識されてないし、また十分うまく依存するってことができてないんですよね。これをうまくやっていきましょうというか、これをやる、なんていうんですかね、スキルではないんですけれども、情緒的な、こう、出し入れができるようになっていくと。だけど、これはですね、都合によって出し入れができるというほど簡単なもんではないんですよね。っていう話を今日していきたいわけなんですけれども、だから、まあ、要するに依存できるようなシステムを、備えていきたいというか、サービスを提供できるようになっていきたいというのが、まあ、3ヶ月チャレンジのある意味一つのチャレンジなんですね。チャレンジはいっぱいあるんだけど、3ヶ月チャレンジのチャレンジは私がチャレンジしている部分も多分にあるんで、3ヶ月チャレンジを繰り返すことで、私がそういうものを提供できるようになっていければ、いいのだがと思っているわけですね。で、そういうものに依存したくないんだっていう話をされるときは、じゃあ自分は何に依存しているのかということについて、まあもちろん、サンチャレを利用されないというのは全然利用していない人の方が世の中いっぱいいらっしゃるんだから、それで十分なんだけれども、だけれども、この何にも依存しないで生きる、さっきも言ったように、重力とか空気とかにも依存しないで生きるということは不可能で、つまり我々は、〇〇なしには生きられないの〇〇はみんな明らかに持ってるんで、この種類とかタイプが違うに過ぎなくてですね、これから独立している人とメンタルの弱い依存している人がいるんではないってことなんですね。まあこの話は、まあいくらやってもですね、この話そのものが気に食わないという方にとってみればですね、世の中にはいらっしゃると思うんですよ。実存主義のある種の先鋭化した先にはね、あったんで、なんか自分地球に依存するのすらごめんだみたいな。でもそれでは死んでしまうんですよね。だから僕は先鋭化していく独立思考というものは、どうしても死の衝動みたいに見えているんだよなと感じなくはないんです。タナトスってやつね。感じるんですよね。そういうものは。だからあるじゃないですか。ガンダーラ美術に痩せ細ってこう、骨と皮ばかりになっていく、なんか痛々しい仏像みたいなやつ。あれが食べ物というものの依存というものを退けようとした人の姿ですよね。つまり我々はあそこまで行っちゃうんですよ。人間って不思議な生き物ですよね。そんなこと動物絶対しないじゃないですか。俺は食べずに生きるぞ、ジョジョみたいな世界にはならないわけですよ。なっちゃうんですよね。あれだけ、しかも紀元前に試みたことなんで、未だに人間ってそういうところがものすごいあるじゃないですか。灼熱の中で生きようとしてみたり、漫画の中では油風呂の中で生きようとしてみたり、あるいは今でもアイス風呂の中で頑張っていらっしゃる方もいらっしゃると。つまり我々は、なんかこう、ものすごく自分を独立させたいという思考を持ってるわけですよ。ものすごいんですよ、これはね。多分私は、可能ならば月面で生活しだす人もいるんだろうなと思うんですよね。つまりそれぐらい我々は何にも頼らず生きていきたいぞっていうね、ものすごいこう、徹底したある種のストイシズムみたいな、ストイシズムってこれを呼ぶべきなのかわかんないんですけど、強烈な独立思考ですよね。ただ私はそれは、ある面では、 ものすごい頭の中がヤンキー化してる感じがするんですよ。要するに何にも頼りになるものはないんだと、まあ、世の中バカばっかりだって言ってるようなもんだと思うんですよね。このものすごく世の中に対する、絶望感という、これは絶望感だとやっぱり思うんですよ。俺だけが何よりも素晴らしいっていう、その極端なナルシシズムの形態っていうのは、やっぱりものすごい絶望感と表裏一体だろうなと。だからここから解放されるとめちゃくちゃ楽になるというのはある意味当然なんじゃないかなって感じが、やっぱり月面よりは地球の方が生きていくのに簡単なのはもう、アポロの宇宙飛行士が言ってたんですよ。ここには何もない、地球には全てがある、この感じですよね。でも我々は地球に行ったら全てがあるって感じにはならないじゃないですか。例えば地球にいるんだけれども、今日は公園で寝なきゃなんないっていう人は、それは月面の人からすると公園にだって何でもある、酸素もあるし水もあるしみたいになるんだけれども、そうはならないですよね。やっぱり何にも俺にはない、全てを失ってしまったっていう言い方をするじゃないですか。だからないとかあるっての本当に情緒的な部分がものすごく大きくて、だから私はまず不在の母親というものが私にはいてくれるというふうに思えるようになると、情緒的に。そうすれば自分が食っていく分のお金を稼ぐとか、家族の分のお金を稼ぐというメンタルを、気力を手に入れるのはどってことはない。もう黙ってても手に入ってくる。地球には酸素があるように、私には気力があるって感じはそんなに難しいことではないんですが、自転車の後ろに支えてくれるお母さんはいないんじゃないかと疑い始めると全てがなくなっていくんですよ。手からこぼれ落ちていく。この、なんていうのかな、ギャップの大きさなんですよね。不思議な気もしますけどね、私もね。しますけど、このギャップはでかいんですよね。これが具体的な母親はあまりにも自分に良くしてくれなかったって人は、この部分が確かに難しくなるんですよ。空気とか酸素、同じか、水とか重力といったものと近いんですよ。環境としての母親と言うべきなのか、不在の母親と言うべきなのか、移行対象と言うべきなのか、ブランケット、毛布ね。毛布とかぬいぐるみをお母さん代わりにする子供はいっぱいいるじゃないですか。どっちがお母さんなんだかわかんないんだけど、まさにそこが正しいんですよ。ぬいぐるみ抱っこしてる女の子は、自分の子供を抱っこしているような気がするんだけど、ここで自分はお母さんになれるということは、そのお母さんと一緒にいられるんですよね。ままごとするお母さんも、女の子も同じですよね。自分お母さん役やることとても多いですよね。そうやってお母さんと一緒にいる、これは情緒的な話なので、具体的な話ではないので、具体的な母親がものすごく冷たい人だということになれば、余計こういう遊びには熱が入ったりするものなんですよ。どうやってそれを、人間にはそういう、なんていうのかな、潜在的っていうのは、本当自己啓発みたいであれなんですけど、人間にはそういうものが、やっぱり昨日ね、藤山直樹さんの集中講義精神分析を読んじゃったから、そういう感じを僕持ってるんですけど、なんつって書いてたかな、から体験生成の枠組みみたいな言い方をしてたな。つまり、赤ちゃんはおっぱいに吸い付くけど、ボールペンには吸い付かないと。まあ、あれで言いたいことは、要するに赤ちゃんはおっぱいなんてものは知らないんだと。これからおっぱいを吸いたいということも知らないんだと。だけれども、まあそこら辺を本能と言ってもいいんでしょうけどね。吸い付くわけじゃないですか。吸い付いた後で、おっぱいとはどういうものだとか、おっぱいを吸うとはどういうことなのかというコンセプトを後から得てくる。でもこのコンセプトの、なんていうの、種になるようなものは最初から持ち合わせてやってくるんですよってことなんですよね。だから、実際におっぱいに吸い付いたことがない赤ちゃんでも、それがどういうことかは生きていればわかるようになるみたいな話なんですよ。なんだと思うんですよね。つまり、母親と一緒にいるとはどういうことかというのは、母親が生まれつき、ね、運が悪く、とても運が悪く、いらっしゃらないという人もいるんですよ。でも、母親と一緒にいるというのはどういうことかは、起動できるようになっているだろうみたいなのがあるんですよね。これが多分体験生成の枠組みと、いうように藤山直樹さんが書いていらっしゃったことだと僕は思うんですよ。で、私はそういうものを、まあ、そんなことまでできる。でも、これは体験生成の枠組みをもし我々が持って生まれてるんだとすると、精神分析じゃなくたって起動するに決まってると思うんですよね。 だから精神分析がエディプスコンプレックスを起動するわけじゃないじゃないですか。我々はみんなエディプスコンプレックスというものを起動するんですよね。ついついお父さんを見てしまう、国父とかって言うじゃないですか。あの言い方は僕は気持ち悪いけれども、やっぱり国のお父さんみたいな言い方をしますよね。で、あの親方とかっていう言い方もするじゃないですか。常に父親を見ますよね、自分より目上の特に男の人に。そこら辺が、長らく最近に至る前世紀あたりからフェミニズムのやり玉に上がってるんですけど、それはそうなんですよ、当然。やっぱりそこをやり玉に上げるっていうのは極めて根幹に触れてるわけですよ。ついついあのお父さんを見てしまう、ついついお母さんを見てしまうっていう、この体験生成の枠組みですよね。父親とはどういうものかというのを、必ずしも全ての人にとって父親は同じじゃないのにもかかわらず、同じようなものの見方を我々はするんですよね。これが僕はやっぱりそのエディプスコンプレックスってものを我々はその邦画的に備えているみたいな言い方をしてもいいのかもしれないですけど、そういうことなんだろうと。でこれは別に精神分析受けなくったって、みんなそういう体験はしているからこそ、むしろ精神分析が効くっていうことになるんだと思うんですよ。で、もうすごく開始して20分が経過してしまったわけですが、何かを失うってことの話なんですよ。不在の母親だからね。やっぱり、失うことの問題なんですよ。で、抑うつっていうのは基本何かを失った結果として現れる、まあ、一種のこう、心理的には、なんていうのかな、まあ、厳しい状態、しばしば病的な状態ということになるんですけど、抑うつ症と言ったりするから、うつ病じゃないですよ。うつ病はもっとこの先にあるものだと思うんですよ。まあ、抑うつ症ですよね。で抑うつ症というのはしばしば我々は怒りを持ってしまうんですよね。まあ、この辺ちょっと、倉園慶三さんのグッドファイブスで、もうかなり最初の方、今はどのくらい言われてるかわからないですけど、かなり最初の方、あなたは何を失ったんですかっていう問いを割とこう、繰り返しされてたんですけど、あれはまさにそのことを言ってるんですよね。我々は何かを失うと、つい怒ってしまうんですよね。つまりそれは被害に遭ってる感じがするってことですよ。だっておかしいですよね。何かを失ったからといって必ずしもそれが私が害されたと考えるべき理由はないんだけど、例えばお母さんが死んでしまったと。被害を受けた感じがする。でも子供だったらきっとすると思うんですよ。で、この種のことはですね、特にこの精神力道の世界では失った対象という言い方をするんで、人とは限らないわけですよ。特に私はやっぱりお金を失った時の人は、これにはまるなって感じがするんですよね。お金がなくなると人は怒り始める。で、奪われたんではないかとか、奪われたんではない場合、私は自分が無駄遣いしたんではないかと怒り始める。悲しむというのは、こういう時に、まあ、悲しむ能力と言ったりするんですけど、本当にこの悲哀を感じるべき時に怒りを感じてしまうという、不在の母親が不在の時に我々子供として泣けばいいんだけれども、怒っちゃうわけですね。で、なんで怒っちゃうのかというのが、まあ、フロイトが物哀悼の仕事と言ったりしているモーニングワークと言ったりするやつですよね。あるいは、メラニクラインか。対象喪失ですよね。要するに対象喪失の話をしているわけですよ。で、私はこれは3ヶ月チャレンジやってて、まあ、ある意味では全部これだなと。わかりやすいところでは2つありまして、1つはですね、まあ、家庭の方からいきますと、よく、人を不機嫌でコントロールするとかっていう言い回しあるじゃないですか。あれはコントロールする側に焦点当ててるから、なんとなく精神分析的ではなく見えるんだけど、コントロールされる側、これをね、言うと今度は社会問題側から不適切って言われるのかもしれないんだけれども、やっぱり私はコントロールされる側に立ちたいんですよ。そっちを支援したい。なんでさら、コントロールする側には大体アプローチできないから。だってコントロールする側は自分悪いと思ってませんもん。それを、こう、なんちゅうのかな、ソーシャルアプローチして、X で批判するとかしてみても、あまりはかばかしい効果が出る気がしないんですよね。いや、うちの奥さん不機嫌で俺をコントロールしてくれるから、ちょっと女性にそういうのをやめさせるように X で訴えようって、なんかすごい遠回りな感じがするし、本当にそれで解決するかって感じが。でも、奥さんは今日にも不機嫌になるかもしれないのに、その方法だとなんか50年ぐらいかかりそうじゃないですか。なんかその人のにとってプラスになる感じがしないんですよね。だからやっぱりコントロールされる側はどういうふうにそれを 対処していけばいいのか、別れましょうみたいに言う人もいるんだけど、やっぱりそんなに簡単に別れられないじゃないですか。奥さん不機嫌だから別れましたっていうのはありかもわからないけれども、でもまあそうはいかないよなっていう人の方が僕はやっぱ多いと思うんですよね。じゃあ泣き寝入りなのかみたいになりやすい、っていうか、そういう極論に入っちゃう方も少なくないのが不思議なんですけれども、やっぱりそうではないと思うんですよ。まず不機嫌になると、どうして、何が、どんな心理状態に入ったのかということがまず大事だと思うんですよね。で、その時奥さんに対して怒りを覚えていると、怒れないんだけど、私なんかがそういうね、あの弱小の夫なんで、怒れない、怒ることすらできないと。でも怒ってるわけじゃないですか。怒れないって言ってるってことは怒りたいってことですからね。で、あるいは奥さんが不機嫌になった、なんか悪いこと自分したのかなって、これは自分を罰する準備が始まってますよね。愛も、やはりここでも怒りですよね。つまり怒りを妻に向けるか自分に向けるかみたいな話になっているわけですよね。あるいは奥さんの機嫌を取るべきなのかみたいな、これも罪悪感に近いですよね。これを精神分析では修復って言うんですよね。修復ってのは、あのほら、障子って今いいですよね。障子に穴開けちゃうじゃないですか。なんかでも子供がさ、それをこうなんかいい感じに、いい感じじゃないんだけど、穴がないかのような雰囲気を、あれ修復ですよね。つまり修復というのは、自分の罪をなんとなく帳消しにしたいような証拠隠滅みたいな感じなんですよ。修復ってのは僕の感じでは。もうちょっと本当はちゃんとしたことを指していくんだけど、割と僕はああいうですね、ちょっとした自分の後ろめたさみたいなのを覆い隠す修復ってのを、人はすごい、特に僕は日本人割とやるんじゃないかなと。なんかね、あれなんですよね。これは精神分析ではちょっと妥当じゃない例なのかもしれないけど、僕すっごい気になるものとして、日本人って車ピッカピカにしがちですよね。で、なんかちょっと本当に細かい傷がついたら、すぐ板金屋さんになんとかとかって言い出すじゃないですか。ああいうのはアメリカに行くととても理解できないぐらい車がボロボロなんですよ。トランプ大統領には悪いんだけど、こういう世界の問題ってあるよなって感じがするんですよね。なんで日本ではこんなに車が、車産業が強いかっていうと、日本人っていうのはすっごいこの車ピカピカ感が大好きだからなんじゃ。イタリアとか母が行った時にびっくりしたって言うんですよ。なんかこう、車出す時に近くに車止めてあって邪魔だと、ガンガンぶつけて動かして、なんか、だからみんなすべて車がボコボコだったって言うんですよ。今もそうなのかわかんないですけどね。でも21世紀の話ではあるんですよ。でもなんかわかる気がするんですよね。気にしないんですよ、見てると。あんまりアメリカ人とかも車がボコボコとか。ちなみに、あのね、車が割とピカピカであることを好むのが、僕の知っている限りでは韓国の人がそうだったんで、私なんで日韓って仲良くなれないのか不思議なんですよ。世界でも稀なぐらい、独特の点で理解し合える稀な、他の、近くても他の国の人たちは大体どっちかっていうと世界標準があって、なんか日本人って全然世界標準じゃないなって感じなんで、悪いことだとは別に思わないですけど、すげえ個性的だなとは思うんですよね。なんかこう、日本の、ていうか最近はあんまり、最近も見ますよね。お父さんが、車、日曜日にピカピカにしてるじゃないですか。しかも、すごい眠るように磨きますよね。なんかこう、家の中にある壺みたいな。で、何の話をしてるかというと、修復したがるよね、すごく。っていうことなんですよね。あそこには僕、罪悪感があるんじゃないかっていうふうに、しょっちゅう思うんですよ。つまり、小さな傷をつけた自分が許せなくなって、修復しない、修復ってつまり関係の修復なんですよ。自分との関係を修復しにかかる。修復と償いというのはですね、抑うつポジションにおけるもう必須なんですよね。つまり、メラニー・クラインの、例を取るならば、おっぱいを出ないと思って噛んじゃいました。そしたらお母さんがなんか痛いとか言って、その後機嫌が悪くなった。お母さんを壊してしまったと。修復しなければと赤ちゃんが思えたら、そこで D ポジションに入れますということなんですよ。これはもうお母さんが悪いんだから、もっと泣きわめいて怒りを言って、攻撃しなければってなったら、それは相変わらず PS ポジションにいるわけですよ。自分がやったのかもしれないってなった時に、自分ってものが現れる。つまり自分と他者の関係ってものに入るわけですよね。そこまではいわゆる一次家庭のナルシズムの世界であって、自分と他人はほとんど一体化してるんです。赤ちゃんにとっての母子は一体なんで、だから噛んでも、なんていうのかな、 噛んだからといって、相手を自分が傷つけるという概念はまだないわけですよね。これも体験生成の枠組みってやつですよね、やっぱりね。そういう方側は持ってるかもしれないけど、まだそれが起動できてないと。でも、自分が相手を傷つけたのかもしれないってなった時に、自分ってものを持つことができるわけですよ。だから D ポジションに入れるわけですよね。しかもその最初はとても悲しい出来事だったから、抑うつポジションなわけですよ。で、修復しなきゃってところから始まる。修復しなければというのは、他者を修復しようとしてるわけですよね。まあ、関係を修復しようでもいいんだけれども。私はこれが、なんかこう、車と自分の関係の中でやっちゃってるように見えるんですよね。日本人ってのはね。かなりの部分。単なる道具だとは思ってないような気がするんですよ。だからなんかね、今の若い人たちは車離れが進むんじゃないかなって思うんですよね。なんかどうでもいいもののように、安っぽいものを、ちっちゃい車を買ってボロボロにして乗り回すみたいな発想を、お金がなくなっても持てないから、結局車を買う以上ピカピカみたいな世界に入ってると、だったら車買うよりも iPad 買った方がいいよねってことになっちゃうんじゃないかなっていうか、で、iPad はピカピカにしたがるじゃないですか、割と。なんか傷だらけでボロボロっていう人もいなくはないですけどね。なんかああいうメンタリティが修復ってものを感じさせるんですね、私にはね。力道的には適切じゃないかもしれませんけどね。で、どうして失うという、逆だな。まず怒った時に僕らは、そう、グッドバイブスでも言ってたことなんですけど、怒ったら何を失ったかを考えろっていうのが、割とグッドバイブスの初期のワークに、今でもあるかもしれないけど、あったんですよ。これは文字通りに抑うつポジションの話、抑うつのワークスルーの話をしていて、まず何を失ったかに、気がついていないってフロイトも確か指摘してると思うんですよね。メラニー・クラインは明らかに指摘してますね。まず何を失ったかを考えなさいみたいなことを言うんですよね。で、3ヶ月チャレンジやっててもこれ多いなっていうのがまず会社の理念みたいなもの。そして奥さんなり夫との関係、つまり不機嫌ってやつですよ。それは機嫌のいい母親を失ったってことなんですよ。これがね、私にはよくわかるんです。なぜならばうちの母はしょっちゅう不機嫌になってた。もう不機嫌がデフォルトみたいな人だったから、やたら僕は修復マンになってしまう。多分この僕の修復マンぶりが今のこの仕事のベースになってるなって感じがするんですよね。ここで修復に自分が走らないということを結構3ヶ月チャレンジのセッションでは真剣にやってるんですよ。修復に走らないが、ものすごく、なんていうのかな、修復に走らないが、いい関係を築くという希望を常に失わないみたいな、この態度が必須だなっていう、僕これ非常に弱いんで、これがもうね、必須だっていうのがよくわかるんですよね。修復に走るというか、機嫌を良くしようとするのは PS ポジションですよね。分かっていただけますかね。機嫌を良くしようっていうのは相手をコントロールしようとしてるんですよ。だから私は機嫌でコントロールしようとする人とは距離を置きましょうっていう論に、まあ、若干賛成できないんですよね。機嫌で人をコントロールしようというのは確かに PS ポジションで、その人の課題を示しているんだけど、それはその人の課題なのであって、周りの私が迷惑を被るからって思ってしまうという段階ですでに自分も PS ポジションに入ってるんですよ。機嫌は良くなっておくべきだよねっていうニュアンスがそこにあり、相手の機嫌を良くしようとしてしまってるんですよね。だから被害的に受け取るんだと思うんですよ。PS 対 PS になってしまうんですけども、私もなってしまうんですけども、しょっちゅう母の機嫌を取ってたのはまさにそういうことなんだけど、これは良くないんだなとは思うんですよね。母は、こういうことなんですよ。母は母の機嫌は母の機嫌なのだから、彼女の自由なんですよね。だから、私が母の機嫌を良くしてはいけないんですよ。そしたら私の支配下に入ることになるじゃないですか。この観点を取るから僕は、言うほど、うまくはできてないんだけど、というか私はここに脆弱性があるんで、ここに私の欠点があるんで、うまくできないんですけど、ここをやっぱり頑張れるようにならないと、D ポジションに踏みとどまるわけですよ。悲しむべきであり、怒りを覚えちゃダメなんですよね。コントロールしようとしないってことなんですよね。修復はいいんですよ。関係の修復に向かうのはいい。だけどそれは、私が気分が良くなるために相手の機嫌を良くするっていうのは、非常に盗作的なものがあると思うんですよね。この差がでも微妙で難しいんですよ。僕には特に難しい。取り扱いに困るんですね。対抗が起きてるんで、私の中で。どうしても自分が8歳児ぐらいに 戻ってる感じが強烈にあるんで、だから私は恋愛というものがすごい、恋愛というものに妄想を抱いてたわけです。常に機嫌のいい彼女が隣にいてくれるという誤解をしていたわけですよ。誤解というか、そんなことありえないことなんで、どっちかというと常に機嫌が悪い人が隣に発生することになりやすいんでね。まあ、付き合えればってことなんですけどね、これすらもね。だから私は空想の時間の方がはるかに長かったんで、これは万能空想ですよね、完全に。で、まあ、これが一つですね。だから、何を失ったのか。多分それは機嫌のいい母親を失ったんです。奥さんなり、夫なりが不機嫌で、自分がコントロールされている。ここに被害感がありますよね、間違いなく。怒りがある。できれば罰したいか、あるいは機嫌を損ねてしまった自分を罰したくなる。だから修復がよくこう、タスクリストとかチェックリストもそうなんだけど、先日ね、山崎隆明さんとのイベントで山崎さんが、しかも面白く指摘されていたように、このタスクシュートなり、タスクリストなり、チェックリストといったライフハックの人が好むリストが、脅迫症的なものと関係があるというならば、ライフハッカーの人は怒ってることになりますよねっていう、なぜなら脅迫症とは基本的には怒りの表出に関する病理だからっていう、さすがに専門家だなって感じのお話をされていたように記憶しているんですけれども、まあ、そういうような話があるんですよ。だから、こう、修復しようとしたときに、自分は何か悪いことしたんだろうか、あるいは悪いこともしてないのにこいつが勝手に怒っている、こいつは悪いやつなんだろうかっていう、この問いの立て方がそもそも非常に、何を失ったかについての、なんていうのかな、特定に失敗してるんですよね。自分は一体何を失ったのかと、失ったという結果、私が被害を受けているってことになってしまっていて、失えば被害を受けてるってことになりますよね。お金を失う、お金を奪われる、あるいはお金を散財する、お金を落とす、すべてこれが罪悪だって考えたときには怒りが生まれてくると思うんですよ。被害に遭ったと考えれば怒りが生まれてくるんですよ。だけれども、失うということに必ずしも被害というニュアンスはないはずで、だから親が亡くなった、悲しいでいいはずなんだけど、親が亡くなった、これから俺はどうやって生きていけばいいんだ、なんでこんな時に死んでしまうんだってなったら、迫害的になりますよね。これは何を意味してるかというと、どっちの見方も取れるということを意味してるんですよね。被害的な側面もあるし、被愛的な側面も、悲しみの側面もある。で、少なくとも、被害的な方に圧倒されると、私たちは抑うつのワークスルーが終わらなくなるわけですね。なんとかそこで頑張って、例えばこう、お葬式は具体象徴なんですけれども、儀式ですよね。だから非常に脅迫的な何かなんですよ。つまりお葬式というのは償いの儀式なんだという、これは松木さんが不在論という本の中で確か書かれてたと思うんですけど、非常に儀式化されやすいですよね、あれはね。これはあってはいけないことだし、非常に問題のある話になってしまうんですけれども、バスの置き去りってあるじゃないですか。これから暑くなるので、本当にこう、車に子供を、わかるんですよね。これはね、私も育ててて、なるほど、だから置いていってしまうのかってわかるんですけどね。でですね、子供は無念じゃないですか。本当に。で、この無念に対して、でも、我々は、子供は怒ったと考えるとですね、やっぱりそれはホラーの世界に近づいていくと思うんですよ。怖いですよね。非常に怖い。これはそこまで悲劇的にならなくても、やっぱり怒ったと考える、怒ったと考えるということは、悲しいと考え感じているというよりは怒ったと考える。この時我々は弔いたくなるわけですよ。償いたくなるわけ。これはつまり本当にその怒りというものが外に亡霊となって現れるということになると、もう完全に、現実見当識を失っている世界に入るんだけど、そうではなくて、心の中で自分が怒られているということになると、実はこれはですね、被害感を持ってしまってるんですよ。本当は悲しむだけでいいはずなんですよ。これ非常にややこしい話になってくるんだけど、本当は悲しむ、悲しみこそが全てのはずなんだけど、どうしても怒りが湧いてしまう。なぜそうしたっていう、自分に対してであれ、他人に対してであれですね、怒りが湧いてしまう。なぜそうしたという、この罪悪感というものに圧倒されるんですよね、やっぱりね。 悲哀なのか被害なのかっていう、そして何を失ったのか、こういう場合は何を失ったのかは明快ですが、我々の日常生活ではもっと小さな出来事ばっかりなんで、車に傷がついたとか、奥さんが不機嫌であると。で、私が三チャレやっていて、もう一つよく思うのは、会社の理想を失う。理想の会社だな。まあ、会社の理念みたいなものでもいいんですけど、ここに来たらもっといい職場で素晴らしい環境で働けるはずだったのに、課長は仕事はしない、部長はセクハラばっかりするみたいになった時に怒りが生まれますよね。そうではなくて、悲哀で最後は収まるはずなんですよね。悲しいと。でもなかなかそうならないんですよ。我々はそこで何かを失ったってことに気づかないんですよね。自分が会社にそんなに期待していたってことに気づかないって人も多くいらっしゃるし、まあそもそもそれ何かを失った感じが、むしろなんかセクハラを与えられたとか、課長が仕事しないせいで私の仕事が膨大になって、なんか余計な仕事を押し付けられたとか、そういうふうに与えられた感じがしてしまう。余計なものを押し付けられてる感じがするんですが、そうじゃないと思うんですよね。多くの人はよく自分の時間を失うっていうふうにこれを言い換えると割と多くの方がうなずかれるんですよ。これも失ってるわけです。失った時には我々は悲しむのが自然なんですよね。だって私が何かを持たない状態になるっていうのは生まれてきたから、だからやっぱりここに D ポジションって明快で、生まれてきた時は裸で生まれてくるってよく言いますが、つまり何も持ってないところから生まれてきた以上、得たものというものは、なくなったとしても元に戻っているだけであって、何か被害に遭ってるというふうに解釈する場合には、かなりの条件が必要なんですよ。実際には。あからさまに奪われたってんなら話は別なんですけども、会社に行って会社が望み通りの会社ではなかったという怒りが生まれるんですけれども、なぜこんな会社なんだという怒り、これが多責的な怒り、なぜ俺はこんな会社に入っちゃったんだ、これが自責的な怒りで、私はどっちも適切でないと思うんですよね。その会社入る前からそういう会社だったんですよ。ずっとそうやってやってきたんですよ。もちろんその会社を改革するべきだっていうのはあるのかもしれないけど、その前にもともとその会社はそういう会社としてあり、自分はその会社に入ってなかった時には何の怒りも湧いてなかったということは、やっぱり思い起こせれば思い起こせた方がいいと思うんですよね。その時に入って、わざわざ入って怒ってるのは、自分は何かを入ったせいで失ったってことなんで、その時に失ってるものは多分理想の会社なんですよ。多分そうは考えないんでしょうけれども、多分理想の会社なんですよ。もしそれがもともと理想通りの会社だった場合には、この話はとっても見えやすくなるんですね。入った時はすっごいいい課長と部長だったんだけど、なぜかその人たちが全員クビになって、なんかひどい人たちばっかりやってきて、あの私の会社を返してくれって思うじゃないですか。思わないかもしれないけど、まあ思うとするならば、この状態に限りなく近いと思うんですよね。で、こういう怒りになった時に、我々は必ず被害的に、迫害的な感じを抱くはずであり、だからそういう側面もあるんですよ。つまり私が被害に遭ってると見ることもできるし、私は何かを失って悲しいんだと、ここに行きつけると D ポジションに入れて、で悲しいだけなんですよ。悲しい時っていうのは、ここにはですね、やっぱりちょっと仏教的な悟りみたいなものが感じられるんですよね。自分の生死に関わることならよくわかると思うんですよ。悲しいだけ、なんていうのかな、自分がこうこのまま亡くなっていくというのは悲しいと、だから、例えば子供、お子さんだとやっぱ微妙すぎる。若くして、両親のどちらかが亡くなったという時に、あの人も悲しんで亡くなったんだろうなと、死ぬ時悲しかっただろうなと思えたら、これ完全に自他が分離してるじゃないですか。他者が自分の一部になってないですよね。この言い方を、まあ、フロイトは、詩的に言うからね、対象の影が自我に落ちるとかって言うんですけど、要するに自分の一部になっちゃってるわけですよ。母は生きているべきだった。それ完全に自分の一部にしてるわけですよね。私のために母は生きているべきだったと。死んでしまってバカ野郎みたいな感じになる。まあそれはそれでドラマみたいでいいのかもしれないんだけど、死んでしまってバカ野郎みたいに感じるということは、明らかに母親は自分の一部になっており、その自分の一部になってる母親を批判してるわけですよね。これがもう少し成熟してくると、今度は お母さんを私は苦労して死なせてしまったになるんですよね。これはもううつ病に限りなく近い状態かと思うんですが、抑うつ症の非常に重度な感じがありますね。これが対象の影が自我に落ちるなんですよね。本当はこれ母親への怒りがあるんですよ。その母親を自分の一部にしてしまってるんで、自責してる感じがするんですよね。母親に怒ってるんだけど、こんなに早く亡くなってしまって、私こんなに辛いじゃないか。情緒的な部分が大きいと思います。この場合、経済的とかではなくて。こんなに辛いじゃないかと。こんな風にしたのは私が母にもっと報いてやるべきだったとか、もっと楽させてやるべきだったとか。これはすごい成熟してるんだけど、なおこれも PS っぽさがあるんですよね。母と自分というものが一体化してしまっていて、だから自分を攻撃しているんだけれども、母親を実は攻撃していると。そんなに早く亡くならないでほしかったと。母の生死というものをコントロールしようとしてるわけですよね。しかも自分の感情のために。でもこれは成熟しているんだろうと思います。もうちょい成熟すると、母は悲しかっただろうに持っていけるってことなんですよ。だから何を自分が失ったかっていうものをはっきりさせないと、ついつい我々は、その自分が被害に遭っていると。この母の死という、親の死とか、まあ、もうちょっと単純に言うところの、良かった上司のが左遷されたとかいう出来事を押し付けられた感じがするんですね。この感じを抱くことによって我々は怒りを感じてしまうと。で、こういう側面もあるってことなんですよ。だから、何度も言いますが。怒るべき側面と悲しむべき側面のどっちもあるんですよ。だけど、怒りに圧倒されているときは、自分が失ったという事実に目が行かなくなりがちなんですね。明らかに失った場合は、死別のような場合を除いて、失恋とかですね、場合を除いて、でも失恋でもすっごくこの失恋が押し付けられたように思う人とか、ないし失恋を罰のように使う人っていらっしゃる。それは相的防衛なんだけど、結局これは私を失うということを思い知れっていう、このセリフも結構出てきますよね。本当は失うということは思い知れないんですけれどもね、ある意味では。自分は相手の一部ではないんだから。当然、それを失ったからといって相手は、本当は相手は、なんていうのかな、関係を失うのであって、何かこう、罰を押し付けられるようなことにはならないんですけど、これで思い出したんですが、ガンダムで出てくるじゃないですか。何でしたっけ、シャアに殺されちゃうガルマでしたっけ。悲しみを怒りに変えて生き、悲しみを生き、怒りに変えろって言うじゃないですか。あの逆をやるべきなんですよ。悲しみを怒りに変えるっていうのはいかにも戦闘モードなんですよね。失ったということは被害を受けたんだから怒れって言ってるわけなんですよ。で、私はこれが、X とかで散見される、そういうところに、この部分の強調をしない方がいい気がするんですよ。この部分はあるんで、怒るっていうのは当然だと思うんですよね。いわゆるものをワークスルーにおいても、悲哀の哀悼の仕事においてもですね、フロイトが、第二段階かな、怒りを覚えるっていうのがあるんですよ。だから、正常な、喪失に、対象喪失においても、怒りを覚えるというフェーズはあるんだけど、ここに留まってはいけないって感じなんですよね。この先があると、ワークスルーなんで。この先があると、最終的には悲哀に至ると。悲哀の先に悟りみたいな感じがやっぱり感じられるんですけれどもね。だって、仏教のブッダの最後の、残った心に、慈悲の悲って悲しみじゃないですか。あれ非常に、含蓄があるなと思うんですけど、慈哀とは、書いてないんですよね。悲しみなんですよね。最後に残る感情が。これはだから、ブッダっていうのは目覚めた人っていうことなんで、目覚めた人から見るとみんなが夢を見て苦しんでいるのは悲しいんだってことなんですよね。で、ここで怒るっていうのは全然ないと思うんですけれども、だからほら、仏教っていつもそうですけど、お釈迦様はなんかやたら涼しげな顔してるじゃないですか。周りになんか怒ってる神様みたいなのいますけど、怒りというのは、ブッダから見ると他人が持つものなんですよね、結局ね。多分。で、この悲しいってことは、つまり、なんて言えばいいんですかね。悲しいだけじゃないですか。物を失いましたという認識が正しいんですよ。だから悲しいんですよね。 理想の会社であれ、自分の時間であれ、自分のお金であれ、失われて、まあその機嫌のいいお母さんであれ、悲しいと。母親がいないということは、苦しいんではなくて悲しいんですよ。不在の母親なんですよね。私はこれを言ってるのは死別の話ではないですよ。お母さん生きていらっしゃって、どっか遠くに住んでるのかもしれないし、なんならすぐ横に住んでるのかもしれませんが、四六時中一緒にいることはできないですよね。別に生きていらっしゃるからと言って。てか、四六時中一緒にいたからと言って、不在の母親の問題解決しないと思うんですよね。不在の母親というのは、心の中にあるものなので、不在なんですから。ないっていうものが、この世のどこかにあったら、それはお化けになってしまいますから。これ、ここでオカルトをどうやって排するかって話も当然出てくるんだけど、まあ今日は、対象喪失というもので、随分長く話したんですが、このワークスルーは最終的には、やっぱりこう、怒りの部分は最後までいくらか残るかもしれないですけど、悲しみが優勢になっていくっていうことが大事なんだと思うんですね。悲しむというのは、自分が悲しんで、そこで完結するんですよね。そういう意味では、まさにDポジションなんだと思うんですよ。